ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、キツネコンビです。
こんにちは、ナビゲーターの山口智子です。コンビさん、前回は、人生右肩上がりでこうずっとうまくいったということではなくて、やっぱり途中途中いろいろ悩みながら段階を踏んでいっているんだよという、とても大切なお話いただいたんですが、前回その井田貴信さんのブルガリアのコンサートに行くことができる、本当に絶妙なタイミングで街へ行けたというところで終わったんですが、はその後ですね、教えてください。
ブルガリアのコンサートも素晴らしいコンサートだったんですけれども、その後ですね、大きな変化が、人生で多分一番大きな変化だと感じるようなことが起こるんですね。東京であるコンサートに、それはピアノのコンサートだったんですが、参加した時に、またこう胸のあたりから、新しい命が宿ったっていう言葉がね、こう生まれてきて、新しい命だから、私子供を産むのかしらってね、当時37歳だったので、子供を産むって言ったら可能ではある。だけども、当時結婚してたわけでもないし、なんかピンとこないなと思っていた。そうすると、その新しい命が宿ったっていうあたりからですね、私、どっちかというと子供とか赤ちゃんがすごく苦手だったんですけれども、赤ちゃん子供が可愛くてしょうがないっていうふうに、すごく変わったんですね、自分が。もともとイベントの仕事で子供イベントってやっぱり多い、たくさんあったんですが、もう結構、子供さんってこう言うこと聞かないじゃないですか。
そうですね。
それこそ自分の思い通りにはならないから、イライラよくしてまして、野田さんちょっと顔が怖いから後ろに下がっててくださいぐらいの、楽しいイベントのはずなのに、その形相でここにいられたらみんな怖がっちゃってますみたいなね、そういう注意を受けるぐらい苦手だったんですね。で、よくね、女の人たちが赤ちゃんを囲んでね、わー、かわいいとか言って、抱っこさせてくださいみたいな、そういうシーンってあるじゃないですか。微笑ましい。私はその時もね、ちょっとしらーっとした感じで、抱っこなんて大丈夫です。私は抱っこできませんっていう感じでね、もう泣かれちゃったら困るっていうか、そういうスタンスだったんですけれども、新しい命が宿ったっていうあたりから、赤ちゃん可愛くてしょうがない。で、ベビーカーが来たら、電車の中でベビーカーね、乗ってる時に、前はね、さりげなく車両を移ったっていうか、得意じゃないからね、赤ちゃん泣かれたら嫌だなっていうような感じだったんですけど、ベビーカーに寄って行っちゃったりとか、銀行でね、窓口に手続きしてたら、子供さんが寄ってきて、4歳、5歳かな、幼稚園ぐらいの男の子だったと思いますが、もういろいろ話しかけてくれて、楽しくてしょうがないですね、私はね。お母さんに呼ばれて、彼は、もちろん帰っていくんですけども、もう行っちゃうのみたいな感じでね、もっと一緒にいたかったっていうような、そんな風に自分が変化してることがもう驚きで、なんでこんなに可愛い子供たちがね、可愛いんだろうって、私やっぱ子供ができるのかしらってずっと思ってたんですけども、弟といとこから連絡が来てね、二人から、やっと赤ちゃんできたよっていうような、そういう連絡が来まして、もう、あまりにも同時っていうか、偶然じゃないですね。やっぱり新しい命ってこの子たちのことだったんだ。私にとっては、甥っ子といとこの子供なんですけども、それまでは、未来のことに関しても私は諦めてるところがあって、自分が死んだ後、この肉体がなくなっちゃった後って、自分にとって人生は終わってるから、例えば石油が将来なくなっちゃったら、その時生きてる人がね、一生懸命考えてくれたらいいなっていうような風に感じてたんですね。だから私は世界のことも諦めていましたが、未来のことも自分が死んだ後のことっていうのはもう自分が頑張ったってどうしようもないやっていうような諦めがあったんですが、赤ちゃん可愛いって感じるようになったら、この子たちが大きくなった、その未来、私は生きてないかもしれないですけども、この子たちのために私は今何ができるんだろうっていうふうに、すごく感じるようになったんですね。人間性を取り戻すっていうか、その感受性を取り戻す、赤ちゃん可愛いっていうのは、もともとやっぱ本能というかね、もともとあるもんだと思うんですけども、山口さんも私も、究極は、 未来がなんか良くなるために、うん、今の自分がね、何かを役に立てるんじゃないかっていうことで取り組んでると思うんですね。それが、赤ちゃん可愛いが心の中から感じるようになったら自然に生まれてきたっていうことと、だからまあ自分がこう変化できたっていうのがすごくびっくりしたことの一つと、あとは弟といとこはたまたま連絡先を知っているから私に連絡をくれたんだけど、もっとたくさんの人にこの感受性を取り戻した感じが伝播した。これはもう直感なんですけど、自分はもう動かしがたくそれを確信したんですね。弟といとこはたまたま連絡ね、自分の知り合いですから、身内ですからね。子供ができたという変化を伝えてくれたけれども、感受性を取り戻した人は世界中いろんなところでいっぺんに起こったんじゃないかなっていうね。同時に。そんな感じがしたんです。で、そこで私は、自分がまず変われるということは可能性があるし、それが伝播する。自分だけに起こっていることだじゃなくて、たくさんの方がいっぺんに感受性取り戻していけるんだったら、私これは世界変えられるなっていうふうに、変わっていけるっていうふうに感じたんですね。
なるほど。
はい。だから、まあ本当にね、胸の内に希望の光、灯火が灯ったような瞬間でしたし、母にね、このお話をした時に、私はね、やっと生きるこう生き方がね、見つかったんだよと。自分が変わればね、それが伝播して世界がどんどん良くなっていく、私はこういうふうに生きていくって決めたんだっていうふうなことを話した時に、母はね、号泣してましたね。
うわー、それは嬉しかったんでしょうね、お母様。
そう、やっぱりこう子供の時からちょっとやっぱ変わったところがあるというか、母にしたら私が何を考えてるのかわからない、私がどうやって生きていくのかこう不安に思ってたところがあるみたいで、あなたやっと自分の生きる道が見つかったのねっていうことで、本当にもう、まあ中でも抱き合って喜ぶっていうような、本当にそういうね、シーンがあって、私はもう世界の役に立つ人になるっていう答えがここで分かったというか、やり方、まあ方法ですね。自分の生きる道が見つかったのが、この新しい命が宿ったっていう時だったですね。
なんかそこに行くまでのね、話もこれまでしてくださって、一個アレバノンのコンサートの時にちゃんと自分のあり方に対する向き合い方が変わった変化とか、それからこの前はその人をね、操るというところがダメだ、そこを変えたいっていうようなその変化、まあ悩みながらの、そこ、やっぱりそういうことを一つ一つ、なんだろう、剥いでいったとか、殻を破っていって、その新しい命が宿ったっていうところに行ったんですかね、やっぱり。
本当にこう、そのプロセスっていうのは本当に一人ずつ全部違うとは思うんですけれども、やっぱり皆さん、まあ、コウマケイコさんがね、講演会をされているんですけれども、そこでおっしゃっているのが、やっぱり、まあ、これも井崎慎さんがおっしゃってることをね、コウマさんも自分が経験されておっしゃってるんですけど、3歳の時と10歳の時に、人はこう本音、自分のこう、一番こう生きていきたい、その生き方っていうのを感じる、分かっている、そういう経験をしているはずだっていうふうにおっしゃっていて、
3歳と10歳ですか？
はい、3歳と10歳とおっしゃってますね。で、私は3歳の時の記憶はもうないんですけれども、まあ、10歳の時の世界の役に立つ人になるっていうね、小学校6年生で言った、これが多分10歳ぐらいに芽生えたのかなっていうふうに感じますね。
それをまた思い出したわけですもん
そうで
ね。
す、そうです。まあ、蘇ってきたんです
蘇っ
ね。
た。いや、すごいな。でも本当さっきおっしゃってたように、自分の中が変わって、そうやってね、コミさんの場合は新しい命が宿った。で、それが伝播するっておっしゃってましたけど、それ私もすごくそう思うんですよね。多分、見えないところで絶対に影響ってあって、何でしたか、バタフライ効果だとか、なんか
そう
あり
で
ます
す、そう
よ
です。
ね。絶対それあると思うんで、誰かの心の中が、内面が変わったら、そしてそれがもっと増えたら、日本も変わるし、世界も変わるっていうのは、私もそうだなって思うので、すごい今ちょっと、もうなんか涙、うるうる今してます。お母様とのエピソードもそうですけど、いやー、その辺そうだなって思いますね。
だからまあ私がこういうね、ポッドキャストでもお話しさせていただいているのは、まあ自分だけが良くなるっていう話も、もちろんそれはそれで大事ですね。いろんなことを学んで能力が上がっていくっていうこともあるんですけれども、それが伝播するっていうことにかけていく。まあこれがやっぱりコンサートにね、一人でも多くの方に来ていただきたいって強くやっぱり私がお伝えしたい。この根源は、 一人の人間が変わった時にそれが伝播するってことを自分が経験して分かったからですね。で、数ヶ月、何ヶ月か後の井崎慎先生の講座で、まあ一人の人間がね、こうやって感受性を取り戻した時に、200人には伝播するっていうふうなことをおっしゃったんですね。私その時に、あ、自分のあの経験は、やっぱりまあ合ってたっていうかね、やっぱそういうふうなことがあるんだっていうことを井崎慎さんがおっしゃっていたので、で、あ、こうやって世界を変えていかれるんだなっていうことも、やっぱその時すごく納得できましたね。
なるほど。
どうやってね、世界中の人がコンサートに参加できるわけでも、やっぱりないですね、物理的にね。
そうですね。
どうやってこう世界を平和にされるんだろうっていうことも疑問だったんですが、ね、一人ずつの人間が、どんどん人間性を取り戻し、感受性を取り戻していたときに、ね、命の働きが分かっていたときに、伝播するんだったら、これは本当に世の中変わっていくんじゃないかなって。
素晴らしい。はい、そのことを井崎慎さんもやってらっしゃって、そして小梅さんもそこに共感してずっと続けているわけですね。
はい、そうですね。はい。
なるほど。そう。小梅さんがなぜそこまで井崎慎さんのコンサートに思い入れが深く、うん、そしていいよいいよって広めてるのかなっていうのが、うんうん、あ、まあきっといいんだろうな。で、コンサートにも行ったらいいなって思ったんですけど、
はい、
どこまでのそのあれなのかまだ知らなかったので、今日聞いて、そういうことなんだって、
はい。
だからこの小梅さんの行動なんだなってすごく、はい、
そうなんです
思いました。
だからまあ、何をね、目指して生きていますかというか何がやりたいんですかというのはやっぱ世界が平和になって、
うん、
一人ずつがね、自分のこう持って生まれた資質を生かして生きられる、そういう中を作りたいっていうのがね、すごくあります。
本当ですね。最高ですね。はい、そうやってなっていったら。
はい。
わかりました。じゃあちょっとまた次回以降もこれまでの話踏まえてまたいろいろ伺いたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、リスナーの皆様。ぜひ井崎慎さんのコンサートにご興味を持たれた方は番組の説明欄のきつねこんみさんの LINE 公式アカウントを登録してください。それではまた次回お耳にかかりましょう。